千葉文化放送。はい、どうもこんばんは、ひろしです。今回もですね、 SF の短編集アンソロジーというのを読んだので紹介しようと思います。今回はですね、 SF ジャックっていう単行本でして、角川書店の発行ですね。これも前回の SF 宝石もですね、日本 SF 作家クラブの50周年記念出版だったんですけれども、これも同じく50周年記念出版作品でして、煽り文句がですね、変わらない毎日からトリップしよう、奇跡のオール書き下ろし、脳天を貫く快感、超豪華執筆陣による共演、極上の物語をご堪能あれという、まあ大げさなんじゃないかなと思わんでもない感じの煽りなんですけれども、こちらはですね、12人の作家による作品が収録されておりまして、実際、まあ、豪華なメンバーがですね、作品を提供しているんですよ。産方等に、上田さゆりに、山田雅樹、小林康美に、瀬名秀明、山本博史に、荒井元子、堀井明に、宮部みゆきに、夢枕幕府と、今野聡と吉川亮太郎ですか、の2人は僕はあんまり馴染みがないんですけれども、まあでも見た名前ですよね。では収録順にどんな作品が入ってるかっていうのをご紹介していきましょう。まずは産方等ですねの、短編新聖伝っていうのがあるんですけども、神の星の伝説で新聖伝ですね。これはですね、舞台は、元の木星なんですけれども、まあかなり未来の話で、木星がテラフォーミングですね、地球化された後の話なんですけれども、まあとは言っても基本的にはその地球上で起こっていたとしてもあまり問題がないような話なんですけれども、まあただこの作品のですね、特徴というのはすごく、まあ、派手な作品で、スペースオペラ的な、まあ、スケールの大きなお話なんですよね。まあ、いろんな惑星に2000億を超える、人が住んでいて、そして、で、ここのですね、登場人物というのが、まあ、日本人なのかな、漢字を使っていますし、名前にですね、それ以外にも、まあ、平成だ昭和だといったような年号のようなものをですね、使っているんですよ。今が何年だっていう話をするときに。産方等というとですね、 SF 以外にも歴史ものを書く作家ですよね。光圀伝ですとか、あとはまあ天地明察なんていったあたりが大変有名なわけなんですけれども、まあなのでそのまあ歴史的と言いますか、まあ、ジャポニズムとでも言いますかね、そういったテイストを差し挟むことに関しては非常に手慣れておりまして、でこの作品全体もそういった味わいが強くて、そのせいでちょっと読みづらいかなというふうに思う部分もあるんですが、まあ特にその、まあ、この350年ぐらい先なのかな、現代から見ると。でそのそれだけ先の、社会を描写する際に出てくる固有名詞なんかがこう馴染みのない、漢字を、まあ、漢字自体は馴染みがあるんですけども、まあ、その単語がですね、馴染みのないものだったりするので、これは一体どういうことなのかなっていうのがね、ちょっと分かりづらいんですよね。まあ、ただとは言っても、全体的にはこうアニメっぽい作品なんですよ。でどんなアニメかというと、巨大ロボットものなんですね。まあ、その巨大ロボットがこう派手に戦うと、選ばれたものしか乗ることのできない巨大ロボットですよ。まあ、それに本来はこう手の届くはずのない身分違いの幼馴染の少女だとか、あと見た目にはまあ姉と言われても通じるような若々しい母親がいたりですとか、 って言っていくと、アニメですらなくて、もうほとんどラノベのような設定なんですけども、まあそれをですね、ルカタトが多分、面白半分って言うと言葉が良くないですけども、まあ、いやいや悪ノリをしながら楽しんで書いている様子がですね、伺えるわけです。で、吉川亮太郎の黒猫ラモールの歴史観と意見は飛ばして、上田さゆりの楽園という作品なんですけれども、これはですね、まあ大変親しかった異性が、まあある日突然亡くなってしまって、で、そのことによる心の傷を埋めるかっていう話なんですけれども、どういう手段によって埋めようとするかというと、まあ今であれば、Facebook であるとか、Twitter であるとか、そういったネットワーク上のメディアに僕らは日々いろんなことを書いているわけなんですけれども、まあ、特にその Twitter の方がわかりやすいでしょうかね。津田大介なんかが言ってたことだったと思うんですけれども、自分が死んだ後にも、その自分のこれまでに書いたそのつぶやきですね、投稿を、まあ拾ったり、あるいは、まあ、そこからいかにもその人が言いそうな文章っていうものを生成して、こう、つぶやき続けるボットですね。っていうものが、まあ、できたらば、その本人っていうのは死んでしまったんだけれども、いなくなってしまったんだけれども、でもまるでその人がこう、ネットワーク上にまだいるかのように見える、そんな時代が来るんじゃないかっていうような話があるんですけども、まあ、そういった着想を一歩進めたような作品なんですよ。まあ、そのアバターですね、仮想の人格を、設定して、まあ、AR なんでしょうかね。で、そこにその人が書いたこうロゴを読ませてやると、まあ、その人がこれまでにこう、実際に口にしてきた言葉っていうものを、こう、参照して、で、まあ、その人の仮想人格とこう、やりとりができるようになるっていう、そういう技術が、すっかり実用化されている社会ですね、を描いた作品ですね。まあ僕なんかもですね、非常にめめしい性格をしておりますので、例えば好きな人がある日突然亡くなったりとかした場合には、その人のことをですね、ネットワーク上に再現できるっていうふうになったらば、おそらくそれをするでしょうし、でまあそこに依存してしまうような、そんな心をですね、まあ弱い心を持っているんですけれども、まあ果たしてそういうふうになった時に、一体どうなっていくんでしょうかというようなことをですね、まあ読んでみてはどうかなと、まあそういう風な視点で読んでみたら面白いんじゃないかなということで、次なんですけども、これさっき紺野聡って読んだんですけども、紺野瓶なんですね。でまあその紺野瓶の作品で、チャンナンっていうやつなんですけども、これは SF というか電気小説みたいな使い方合ってるかな。伝える奇妙なっていう方の伝記ですね。っぽい作品で、まあ、かつて、その、沖縄で、空手を、こう、創設した人物がいて、で、主人公っていうのは、まあ、その人の創設した空手っていうのを、こう、突き詰めて、で、まあ、どういうものであったかっていうことを突き詰めているんだけれども、そこからですね、まあ、話が不思議な方向に行くわけですよ。まあ、藤尾の、ドラえもんなんかでもちょっとこう似たようなテーマの作品があったりとかしたんですけども、あれみたいなやつって言っちゃうと、オチまで見えてしまうので言えないんですけども、まあワンアイデアの、ああ、なるほどねっていう作品であるのに加えて、ここで取り上げられてるまあ、空手ですね、拳法ですか、の、そのうんちくの部分をですね、楽しく読むことができるという作品ですね。で、次にあるのが、山田、まさきの別の世界は可能かもしれないという作品なんですけれども、これはですね、まあ実験動物であるところのネズミがこう知性を獲得して、で、それと、まあ人間の中でこう外れ者がいるんですけども、まあその2者がですね、こうその後の生存をめぐって争うというような作品ですね。次はですね、小林康美の装飾の楽園なんですけども、まあ小林康美にしては、 読後感の悪くない、小編だと思うんですけども、ですね、ジェームズ・P・ホーガンの断絶への後悔を彷彿とさせるところのある作品なんですけども、断絶への後悔っていうのはですね、こう人類をこう移民させると、遠くの星に移民させる上で、こう実際にこう人を送り込むのは効率が悪いので、遺伝情報だけを送って、現地で機械が人間を再生して、そして社会をまた作り直すっていう、そういう作品だったと思うんですが、それと同じような作品でして、その断絶への後悔の時は、宗教ですね、宗教というものも、害悪であるから、なくしてっていう設定で、で、まあ、あとはその、まあ、ある種のこう理想的な社会を築こうとしているので、警察もいないし、軍隊もいないっていうような社会を作っていたと思うんですが、ここですね、この装飾の楽園っていうのもそれと似たような設定なんですけれども、その理想ですね、を、追い続けた後一体どういうふうになるのかと、やっぱりそんなものはこううまくいかないんじゃないかと、人の善意を信じて社会を構成するなんてことはうまくいくのかっていうことをですね、考えながら読んでみると面白いかなと思いますね。僕はこの作品結構好きですね。ちょっとね、北斗の拳っぽい感じもありますよ。で、次が瀬名秀明の、不死の市というやつなんですけども、これはちょっとね、僕よくわからなかったので飛ばしてしまいます。そして次が山本博のリアリストたちっていうものなんですけれども、まあ、これもですね、社会が、人間の社会がどういうふうに変わっていくかっていう提案の作品なんですけれども、まあ、現代っていうのはすごく便利になっていて、まあ、例えば、うちから一歩も出なくても、まあ、アマゾンだなんだっていうのを使うことによって、欲しいものは大体手に入れることができるし、自宅でそのネットを介して仕事をするなんていうことも可能だとなると、どんどん人と人との接触っていうのがなくなっていって、まあそういうことをしなくても平気になっていって、で、平気になっていくと、そういう面倒ごとをどんどんこう忌避するようになっていく、そんな風に人々がなっていった先は一体どうなるのかっていう、そういう話ですね。で、次がですね、荒井元子のあの懐かしい蝉の声はっていう作品なんですけども、この、作品の舞台では、いわゆるこう第六感っていうものがあるのが当たり前になってるんですよ。で、そんな世界において、第五感までしかない人っていうのは障害者という扱いになるんですね。今の僕らの世界においてこう耳が聞こえないとか、目が見えないとか、鼻が聞かないとか、まあそういった状態にある人たちと、まあ、同じ扱いになるんですけども、でも、あと、後天的に、その第六感をですね、発生することができるようになっていて、で、それによって、第六感を手に入れた人がどのように感じるのかという作品ですね。まあ、よく、その、障害を持っている人に対して、例えば、その、目が見えない人に対して、目が見えなくて、さぞご不自由でしょうね、みたいな話をすると、でも、最初から目がこう、生まれつき見えなかった人っていうのは、もともとそういう世界に生きているものだから、その、目が見える人たちっていうのが自分たちが当たり前だと思って、自分たちと違うからさぞ不便であろうっていうような押し付けをされることを、まあ、嫌うというか、まあ、僕らにとってはこれが普通なんだから、そんな同情されるようなことはないんですよっていう話を、聞くことがありますけども、まあ、つまりその生まれつき目が見えない人にとってはその目が見えないっていうそういう世界が当たり前であってそこにこう視力っていうものが後から差し込まれたりすると一からその視力っていうものをこう処理しなくちゃいけなくなるとこれまで脳がそういった仕事をしなかったんだけどもそこにまた新たな機能が追加されるっていうことで大きな混乱をすることになると思うんですけどもまあそういったですねこう現実にある事柄を、もう一個こう、想像力を飛躍させた、そんな作品ですね。で、次はですね、堀明の宇宙縫合という作品なんですけども、これ映画でメメントっていう記憶が10分間ぐらいしか 保持できない男の話がありましたけども、まあ、あれみたいな話ですね。まあ、記憶喪失になった男が、自分が何者であるかっていうことをだんだん知っていくと、まあ、そういうよくある話ではあるんですけども、それとこう宇宙縫合っていう、縫合ってのは縫い合わせるっていう字なんですけども、というですね、スケールの大きいタイトルがどういうふうにつながるのかというところが興味を引きますね。次がですね、宮部みゆきのさよならの儀式なんですけども、これはちょっとアシモフっぽい感じですかね。アンドロイド、家庭の中にこうロボットがすっかり入って、ロボットがいるのが当たり前になった時代の話ですね。そのロボットを売っている会社の、カスタマーサポートを、担当している男が、まあ、そこに、古いロボットを持ってきた、女性とこうやり取りをすることになるんですけども、さあ、その持ってきたロボットというのはっていう、そんなお話ですね。で、最後が夢枕幕の引退の家っていう作品なんですけども、引退っていうのは、影で、体は、変態の体っていうとちょっとおかしな気がしますけども、で、あと、まあ、家は普通にハウスですね。で、この作品はこの SF ジャックの中では一番長いんですけれども、まあ、でも読みやすいですね。夢枕幕らしい読みやすさを持った、そして SF というよりは、まあ、これこそ電気物ですよね。ちょっとした、まあ、ホラーっぽい味付けの、というか、まあ、ホラーなのかな。まあ、妖怪もの、超能力もの、払いしものっていった作品だと思うんですけども、やっぱり SF なのかと問われたらば、僕は SF ではないんじゃないかなと返事をしてしまう、そんな作品ですね。まあ、でも面白いは面白いですよ。まあ、SF っていうとこう宇宙を舞台にしたスケールの大きな話っていうのがいかにもなイメージだと思うんですけれども、そういった作品っていうのはほとんどなくて、一番最初にある生方等の作品がそれに近いかなと思うんですけども、あとはその他の知性とのコンタクトですねっていう、まあ、特にそれが、他の惑星からやってきたっていう、まあ、そういういかにもこうザ・ SF っていった感じの作品はないので、まあ、そういったものが好きな人からするとちょっと物足りないかと思うんですけども、まあ、今この現在から20年とか30年とかそういった近未来に、こんなことがあり得るのかなっていったような、比較的こう身近な SF ばかり集まっておりますので、そういったテイストの SF が好きな人にはおすすめですね。で、SF なのかな、どうなのかなっていうふうに悩むような作品はあんまり少ないので、 SF らしすぎるものはちょっときついかなっていう人にとってはあまりおすすめできないかもしれません。はい、ということで SF ジャック紹介しました。それではまた。